はい、今日のデイリーコラム。今日のテーマは、集中脳を作れ。集中脳を作れ。おはようございます。集中脳を作れ。これはどういうことかというとですね、脳みそってですね、僕もあんまりよく知らないっちゃ知らないんですけど、すごいメモリー容量ありますよね。で、すぐ引き出せるものもあれば、全然引き出せないものもあってですね、脳の中にもうすごい深い記憶もあればですね、もうすぐ消えてしまうような記憶もあるわけですよね。で、ケアマネ試験なんかで使うものっていうのは、そんなに昔のですね、はるか昔の体験とかっていうのを使うことはないですよね。ある程度の短いスパンで繰り返し覚えたようなものとか、あるいは昨日今日覚えて忘れかけているものとか、もうほぼ覚えてないものとかあるわけですよね。で、試験解くときにやっぱり暗記だなんて言うわけですけれども、じゃあその暗記っていうものについてですね、少しちょっとやっぱり理解しておいた方がいいなと思うんですけども、試験で記憶したものを出すわけですよね。でも試験、今のケアマネ試験っていうのは、その覚えてたら、それがキーワードが出てきたら解ける問題ばかりではないですよね。例えばですよ、こんなんだったら記憶で十分ですよね。例えば、地域支援事業について正しいものはどれか、選べ、なんていう問題があったとして、1番と、地域支援事業ね、1番と、ごめんなさい、総合事業にしよう。介護予防日常生活支援総合事業について正しいものはどれか3つ選べ、なんていう問題があったとしますよね、総合事業ね。1番とかで、一般介護予防事業は含まれると。これは丸ですよね。で、2番、包括的支援事業が含まれると。3番、介護予防生活支援サービス事業が含まれるとかですね。第1号通所事業が含まれる。これ4つになっちゃうから、そんな感じであったとしたら、覚えてるかどうかっていうのをまず見ますよね。総合事業っていうのは2本柱だと。一般介護予防事業と介護予防生活支援サービス事業だと。で、一般介護予防事業は5つだと。介護予防生活支援サービス事業は8つだと。それを思い出せば、キーワード見比べたら今の問題っていうのも解けるわけですよね。2番目の包括的支援事業っていうのは横並びのものですから、総合事業と。これ違うわってわかるわけですよね。こういう問題も過去にはたくさんありましたし、今現在ちょっとそんなにたくさんはないですけども、あるはありますね。こういうものだったらば、暗記をですね、したものを呼び覚ませばですね、もうシンプルに解けるんですよ。ただですね、これなかなかうまくいってないっていうのには、実は僕なりの思ってる理由があってですね、暗記したものを引き出しながら思考するから混乱しちゃうんだと僕は思ってるんですよ。試験解くときに暗記したものを思い出しながら問題解けるのは、目に映ってるものがその暗記したものと一致するときだけですよ。さっき言ったみたいに、総合事業に含まれるものはどれか選べって書いてて、それがキーワード出てきたらそれ書くだけですよ。あるいは課題分析標準項目について選べっていうのをですね、見てですね、ADL、IDL、認知コミュニケーションの社会との関係、ハイネハイベン、ヒューチョクソってあるじゃないですか、いろいろ14個ね。その中の項目をそのまま書くだけでいいような場合。これは記憶だけで大丈夫ですよね。記憶しながらでも解けますよね。でも多くは思考が入ります。覚えているのを引き出した上で、どうなるんだっていうふうに考えなきゃいけないです。これを脳の中だけでやっていると、おそらくですけども、引っ掛け問題に引っかかったり、パニックを起こしたり、あれ大きい、高確率でなるだろうなと思うんですね。で、かくいう僕もですね、社会福祉士の試験の時に、むちゃくちゃギリギリだったんですよ。もうあと1秒じゃないかっていうぐらい、はいやめっていう時まで書いてましたね。で、それはどうしてかっていうと、暗記も弱いし、勉強量も少ないし、やっぱ足らなかったんですよね。知識もね。なので、ギリッチョンだったんですよね。で、その時もやっぱ年号をバーッと書いて、で、計算、昭和23何年とかってあって、問題は。で、覚えてる年号は西暦だったんで、もうその変換するのに時間かかったり、もうむちゃくちゃだったんですよ。でもやっぱり1919YMR 憲法とかというふうにこうちょっと書いて、軽くね、パパッと書いて見ながら解いたりしてましたね。で、僕はこういうのをケアマネ試験でやっぱりイメージしといた方がいいなと思ってます。解くときにはね。 例えば覚えたもの、例えばですけど、市町村の事務についてとか、ね、指定権限についてって出たらですね、大体はですね、2階建てっていうのを思い出すんですね。下にケアプラン事業2つ、居宅介護支援と介護予防支援、丸書いて、ポンと棒線書いて、上は棒線3つで、居宅サービス、施設サービス、緻密サービスって書いて、この2階建てっていうのを思い浮かべるっていうことが一般的なんですよね、僕たちの中ではね。で、こういうのを書いた上で、で、どういう問題かって見てですね、その図を見ながら解いていくと。こういうふうにするとか、あるいはですね、低所得者対策っていうのも、僕なんかはもう、いちいち出さなくてもすぐ出ますけど、まだピンとこなくて、覚えたてで記憶をまず出してからっていう場合はですね、ちょっとちょちょっと横に、問題の横に書いちゃうんですね、キーワード。で、それを見ながら、問題を思考すると、問題について考えると。こういうことをするとですね、いいんじゃないかなと僕は思ってます。暗記の脳と思考の脳は別です。暗記を呼び覚ます脳と思考する脳は別です。呼び覚ましつつ思考すると、その呼び覚ましがぐちゃっとなっていれば、それはもう思考に即反映されるってことですね。例えば低所得者対策とかだったら、ちょっと低所得者だったらあれだけど、地域支援事業だったらですね、総合事業、包括的支援事業、任意事業っていうのが3本柱なんですよ。でも総合事業、包括的支援事業、家族介護支援事業なんていうふうにイメージしながら問題解いてたら、これおそらく間違えますよね。でも字で書くとですね、総合事業、包括的支援事業に、総合、包括、家族介護って書いたら、あれ？これなんかちゃうなってこう思うわけですよね、書き出してる最中にね。あれ？これちゃうなと、家族ちゃう、2、2、2って言って、ほんで3本柱こう見つつ、問題見るとかですね、そういうふうにしていくことで、記憶を呼び覚まそうとする脳を、まあ、クリアにした後で、しっかりと集中しての、思考に使えるということがあるんですね。これ実際わかんないですよ。脳科学的にって言ってるわけじゃないです。僕の感覚でものを言ってますけども、実際問題解くときに実感してます、僕は。で、暗記覚えているものは常に頭に字でもう完全に僕はイメージ浮かんでいる状態で、そして問題を解いています。で、ちょっと弱いなっていうところは書いてます、やっぱり。地域ケア会議とかで5つっていうのも、まあ、パパパパパッと出てこないですよね。出てきますけど、個別課題とか地域課、課題発見とかね、出てくるんですけど、書いておいた方が楽なんですよ。なぜかというと、思い出す作業が、それが暇かかってしまったら大変ですよね。だからもう、ちょっと弱いなっていうものは書くっていう感じで、僕はパパパッと書いて、って感じで見ていくと。そういうふうにしているんですね。なので、暗記が大事、暗記が大事って、これ本当に大事です。だけど、覚えたものが全然使えないなと思っている理由はですね、もしかしたらですけども、その覚えたものを引き出しつつ問題を解くという、一度に2個のことを無理してやっているんではないかなということもあるので、まあそういう場合はですね、一旦はさあ覚えてるかなと思って、サクサクッと記憶、メモに出して、問題文の横に出して、それからさ、解けるかなと思って問題に取り組むと。こういうトレーニングを日々やると。もちろん1問2分しかないですから、5分かかったなんて言ったら話にならないです。ここはやっぱりちゃんと締め切り作って、1問2分以内で解けるようにすると。こういうのはもう自分にミッションとして課しながらですね、トライしてみてもらうといいんじゃないかなと思いますね。集中脳を作れ。これが今日のデイリーコラムです。では、いってらっしゃい。